ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょうど NHK ができてから100年経ちます。100年目に NHK がすごく大きなことをやってしまいましたね。国民放送と言われている紅白歌合戦、大晦日から正月にかけた、日本の大きな行事の一つでしたね。その中で、広島長崎に落とされて22万人の日本人が、皮膚が焼けたたれ、そして苦しんで死んでいった原爆ですね。それを笑い物にするというような放送をしました。それはね、NHK の恵まれた人は何も感じなかったかもしれません。しかもそれを歌った人たちが外国人のグループだったということも、私なんかも含めて非常に大きな心に傷を生じました。かわいそうにと思いました、僕はね。それは原子爆弾で死んでいった人たちは大変だったですよ。そればかりじゃないですね。その人たちに対する日本人の心、それは日本人はね、心優しいですから、普通だったらばもう中国とか韓国なんか出したらもう今頃もうアメリカ人100年忘れるかっつってアメリカを猛烈非難してますよ。だけど日本はそうじゃないんですね。原爆を落としたアメリカにも非を、求めることも必要だけど、人間がそういうことになるのはまた人間だとして仕方がない。ね。非が日本にあったわけじゃありませんよ。だけども、日本人の心っていうのはもっと広かったんですね。しかし、その原爆で死んだ人の無念さ、っていうのが僕らの心の中に非常に強くあるんですよ。だから年末年始の紅白歌合戦とかね、そんな番組で外国の歌グループを出して、そこで最初はキノコ雲のおもちゃかなんか出す予定で、それはさすがやめたらしいんですが、閃光を発してですね、ピカドンっていうぐらいですからピカッとした閃光というのはやっぱり日本人には心に打撃が来るんですね。音もそうです。そういうことをやってほしくないんですよ。自分の肉親が命を落としたんですから。それを NHK がね、紅白歌合戦でそれを思い起こすようなことをやって、大晦日を心静かに過ごせると思ってますか？YouTube では今みたいなことじゃなくて、もっと論理的にきちっと須田慎一郎さんが話しておられますので、まず、それをご覧になってほしい。それで、もう一つは、やっぱりもうね、NHK がダメになったってことなんですね。それは普段から私も言っておりますが、私は科学者ですから、科学的な立場で、30年で石油がなくなるって60年前に言ってですね、そして、知らん顔してると、そういうような放送局があるということは、僕は全く承認できません。NHK ができたのはちょうど100年前なんですね。1925年ですね。ですから100年前にできた。その時は第一次世界大戦が終わって第二次世界大戦の前ですね。まだヒトラーの政権がドイツにできてない頃ですね。非常に危うい時代でした。その頃にですね、日本には全然放送局、ラジオもテレビも放送局ありませんでしたから。もちろんネットとかね、そんなものは全くない時代ですね。ですから日本人が新聞と違うメディアっていうのを持たなきゃいけなかったと思われます。それは100年前ですから、私が生まれるまだ前ですからね。だからそれを正しく、その1925年に NHK を作るべきだったかどうかはあまりここでは議論いたしません。というかむしろ1925年というとですね、日本人の平均寿命がまだ男女ともにほとんど同じだったんですけど、44歳ぐらいの時なんですね。ですから平均寿命が44歳の時の日本っていうのはですね、今平均寿命が80何歳っていう時の日本とはそれは大きく違うんですよ。必要とする人も違うし、みんなの生活のスタイルも違います。だから、そういうことは今言わないでですね、100年前は NHK が必要だったかもしれないという程度で話は先に進んでいきたいと思うんですけども、それからさらに、その時はラジオだけだったんですね。戦後私が小さい頃は、ラジオをみんなが囲んで、テレビを囲ってたんじゃないんですよ。 今にはラジオの音を夕方聞いて、三つの歌とか、アシャコのなんとかとか、そういうわずかな放送を聞いてですね、それで楽しんでいた時代だったんですね。三つの歌とかですね。で、まあそれはそれなりに戦後の暗い時代に効果があったかもしれません。悪いことがあったかもしれませんが、まあ効果があったというふうに言えるでしょう。それ後、テレビができて、まあ現在の法王様って言いますか、元の天皇陛下ですね。元の平成天皇がご結婚なさった時に初めて放送されたり、ケネディ大統領が暗殺されたニュースをテレビで知ったりいたしました。そういう時代ですね。その後テレビがものすごく増えて、それからその後地上波テレビというのは最初にあって、それからもういろんなテレビができましたね。もうチャンネル数が100チャンネルできるとかね。そういうのになりました。そうこうしているうちに今度は通信関係が発達しまして、まあ現在のいわゆる YouTube だとか、もうなんていうかもうスマホを持っていつでもテレビが見れるという。それもテレビももう何百チャンネルに相当する何千チャンネルというような感じになってきました。それでも日本人は今でもですね、法律を変えないもんですから、NHK だけは見なきゃいけないようになってるんですね。それは見なくたっていいって言ったって、受信料を払ったら一応見るのが普通です。すごく普通ですよ。だけどこれだけテレビ放送がありね、それからネットがっていう時代に NHK だけ見ろと、NHK は必ず見ろということには僕はならないと思うんですよ。それがやっぱりね、今の NHK の、まあ、嘘つき NHK ですからね。それでいい番組あるんですよ。この前私は NHK が好きですっていう人はいました。私はね、なんか美術的な放送とかね、そういうのが好きなんです。それはもう大変で結構で、文学作品とか歴史ものとか好きなんですっていうか、それは YouTube で歴史のものを見ればいいんです。いくらでもやってますから。いくらでもやってますね。それも編集もその時その時で違いますから、まあ自分の好みの歴史番組、自分の好みの文学番組とか、美術番組をいっぱいあります。美術番組の立派なものがいくらでもあります。まあそういうものを見ていただくと。だからもうね、今からもう30年ぐらい前から NHK ってのはやっぱり不要なものでしたね。不要なものなのに、なぜかなんか NHK の人は NHK を続けなきゃいけないと思ってるらしいんですよ。この時代になぜ NHK が必要かという議論はほとんど絶対しません。そんなことするとですね、NHK がいらないことがすぐバレちゃうので、しないですね。とにかく法律で決まってるから NHK を放送してるんだっていうそういう言い方ですね。この前テレビで NHK の非常勤の経営委員かなんかの給料がなんか1日18万だったかちょっと忘れましたけどね、とにかく高いと。本当に高くていいのかと。普通の役所に非常勤で勤めてる時となんか6倍ぐらい違うっていうようなことを国会で言っておりましたけども。そしたらそれに対する、あれ会長さんかなんか経営委員長かなんか知りませんが、その人がですね、いや、俺たちは頭脳労働なんだ。頭で考えなきゃいけないんだ。そこら辺の労働者とは違うって発言しました。僕、あれ?と思いましたね。あなたは労働者の方が人間としてダメで頭で考えた方がいいって思ってんですかって。いやー、それはね、そのくらいまでは錯覚するでしょうね。だって、あなたは現実わかんないんですかって感じなんですよ。YouTube がこれほどあり、YouTube ばかりか、Yahoo もあれば何でもある。どこのものを聞こうと思えばいくらでも聞ける。例えば現在中国が激動してますけど、NHK 見てたら中国の激動わからないですね。ところが YouTube なり何なり見てたらいくらでもわかります。やっぱアルジャジーラでもね、何でもわかります。だから、まあこれ裸の王様みたいなもんでしょうね。もういらないってことは誰もが分かってる。NHK みたいな番組が必要ならば、今の時代は必ず民放なり、民放もいらないかもしれませんね。もう自由に放送すればいいんだから。それをね、もう理屈をこねてこねてね、やりますから。そういうふうな無理な状態ですね。時々あるわけですよ。まあ、アンデルセンの裸の王様みたいな、あれアンデルセンだとかイソップだ、確かアンデルセンですよね。そういった、非常識なことが行き渡れば非常識なことが起こるんです。 ですから NHK もですね、番組はほとんど僕に言わせれば非常識です。非常識な番組をやらざるを得ないので、今度のように紅白歌合戦で広島長崎の被爆で亡くなった方を冷やかしたりね。今度ひどいですよ。本当に広島長崎で亡くなった人を冷やかすんですから。日本がアメリカに対して、原爆を落としたアメリカに対して強い反発心を持ってないのは、日本人の心の清らかさとか人格の高さでそうやってるだけで。それは今の中国とか朝鮮の国だったら今でももう100年の恨みを忘れるかってやってると思いますよ。わかりません。それは、その場になってみないとわかりませんが、日本人独特の、こう、許す精神っていうかね、そういうものが効いてるわけです。それに乗ってね、その心の痛みが、今の NHK の人たち、番組編成とか経営者にわからないのは僕無理ないと思うんですよ。これだけ、なんていうか、異常なことをすればね、異常が基準になりますから。異常が基準になれば、やっぱり日本の番組の、しかも紅白歌合戦で、大晦日の紅白歌合戦で、広島長崎で命を落として焼けただれて、本当にかわいそうです。僕は YouTube に随分バンされましたけど、それでもね、なんとか広島長崎の亡くなった人の無念さをね、少しでもやっぱり日本人は伝えなきゃいけないと思いまして、まあ、随分やりました。随分バンされましたけど、まあ、少しはね、皆さんが広島長崎で命を落としたお人、本当にひどいんですよ。それはね、左翼の人に言わせれば、それは日本人が悪いとか言うかもしれないけど、日本人が悪いってことありませんよ。あの頃、世界は、例えば今 NHK が始まった100年前っていうのは、アジア、アフリカには国がなかったんですから、日本以外には。全部植民地だったんですから。中国がそうだ、違うじゃないかとまた言うけど、中国の中で何とかの乱っていうのは起こるとね、中国政府ってのはもうなかったも同然ですから、その乱で北京を占領されたりしましてね、それを助けたのはヨーロッパとか日本なんかの国ですから、軍隊出して。だから国じゃなかったんですよ。まあ、そういう、ちょっと、まあ変則の国ってのはないじゃないけど、完全にその国のプライドで独立したのはアジア、アフリカ、これだけ多い国があって、日本だけだったんですよ。そういう時代に原爆を落とされたわけですから。それはまあ、本当に我々は自分が反省する必要ないですよ。日本人はすぐ反省したがるんですけど、それは落とした方が悪いんですが。しかし、そのアメリカを追求しない日本の広い心、日本人の広い心っていうのも、やっぱり日本人の誇りなんですね。まあ、いずれにしてももうこれは今年の、というか去年の大晦日に放送してしまいました。まあ、10日ぐらい経ちましたか。NHK はこのチャンスに、大きなチャンスです。NHK の経営陣は大きな失敗をしたと。しかしこの失敗は必然的なものであると。つまりもう NHK っていう媒体は科学の進歩によっていらないんだと。いらないことを無理やりやってればこういう不祥事も起こると。我々も深く反省してるけども、NHK の経営陣がね、番組編成と。深く反省してるけど、ああいう放送してしまったという奥には、放送局ですから、ある時代の流れがどういうふうになって、どういうのが顕在化してくるかって分かってますからね。自ら言ってください。これはまあ、1月10日ぐらいに YouTube に出す予定ですが、できれば1月10日の前、もしも前にならなければ直後にですね、大変に22万人の原爆犠牲者に対して取り返しのつかないミスをしたと。しかしこれは一つのミスではないと。100年前にできた放送局が、ラジオからスタートして、あらゆる媒体ができて、そのうちテレビという媒体なくして我々は見れるかもしれません。その時でもまだ受信料を取るんでしょうか。NHK 以外はなぜ受信料いらずに独立の経営でやってるんでしょうか。考えてみれば NHK の人たちは言ってほしいんです。考えてみればね、我々は非常に大きな錯覚の中にいた。自分がお金をもらえるからといって錯覚の中にいた。しかもこの前国会で、我々は何と言ったかった。なんか非常勤の役員の手当が高いからということに対する答えとして、労働者なら高いかもしれないけど、我々は頭脳を使うから、あのくらい高くないんだ、というふうに国会で答弁しました。ああ、この人たちの心っていうのは、単に放送だけが なんか変になってんじゃなくて、人間に対する尊敬心、人間の価値、労働というものに対するリスペクト、全部ないんだなというふうに思いました。NHK の方々、ぜひ経営陣は NHK を解散することを提案し、NHK の職員さんは一日も早く退社してください。これが日本人の大切なことであり、あなた方が揶揄した原爆の被害者に対するせめてもの償いであろうかと思います。